お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書25章と26章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、エゼキエル書25章の学びに入りますが、25章から32章にかけての新しい区分に入ります。ここからは、イスラエルを取り囲んでいる国々に対する予言が取り扱われています。今日私たちが見る限り、このすべての国々は地上から消え去って長いこと経っています。そしてこの国々に対する予言は文字通りに成就しました。この前の章まではエゼキエルはエルサレムとイスラエルの地に関する予言をしてきました。なぜならイスラエルの子らの最終的な追放はまだ起こってはいなかったからです。最後の最後まで神様はエルサレムを滅ぼされることはない、イスラエルの地は存続するという偽預言者たちの促しと励ましによって、人々はかすかな希望にしがみついていました。結局のところ、エルサレムとイスラエルの地が神様が世界とコミュニケーションをする手立てなのだから、神様はエルサレムとイスラエルを滅ぼされることはないのだと彼らは考えていたのです。しかしエルサレムの崩壊が起こったとき、人々はびっくりしました。彼らはあっけに取られてしまいました。しかしエゼキエルは自分の予言の正しさを証明しました。そしてここからは、彼はエルサレムの崩壊についての予言は一切しなくなります。なぜなら彼は歴史を書いているのではないからです。彼は予言を書いているのです。そこで今、彼は周囲の国々の方を向きます。周囲の国々の運命はどうなっているのでしょうか。この章には私たちのための大切なメッセージがあります。そこには神様の町が廃墟となって横たわっています。まるでその町を見下ろして立っているエレミアが見えるようです。そして涙が彼の頬を伝わっています。彼はエルサレムのために心を痛めた人物です。彼は500年後に地上に来られるお方を反映する人なのです。このお方は破壊がもう一度来ようとしていることを知っておられ、エルサレムを見下ろすオリーブ山に座って町のために泣かれます。なぜならエルサレムの人々が生ける誠の神様に背を向けるからです。またもう一人の預言者が見えます。この人物は泣いてはいません。この時彼の奥さんが亡くなりました。聖書には彼が彼女を愛していたことがはっきりと書かれています。この預言者はエゼキエルで、彼は泣いてはいけないと命じられていました。神様はご自分はそのようにされると言われます。このことに関して、エレミアとエゼキエルは神様の二つの面を明らかにしていると思います。今日私たちもこれを見る必要があります。神様は心優しいお方です。エレミアのように、主イエス・キリストは憐れみ深く親切なお方です。 主は誰一人滅びることを望まれなかったので、私たちのために十字架で死んでくださったのです。でも主がご自分を拒否した町々に語りかけておられるのを聞いてください。ルカ十章の十三節から十五節。ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って、悔い改めていただろう。しかし裁きの日には、そのツロとシドンの方が、まだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ。ハデスにまで落とされるのだ。優しいイエス様の口から、なんと厳しい言葉が出てきたのでしょうか。主はまた、ルカ11章の44節で、次のようにも言われています。災いだ。お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。英語訳には、災いだという言葉の後に、偽善者の律法学者、パリサイ人と書かれています。主はこのように公然と彼らを非難されました。このように神様には二つの面があります。そして今日も神様は同じです。神様は愛だとばかり聞いていると、私たちは神様に関してねじ曲がった見解を持ってしまいます。確かに神様が愛であられるのは真実ですが、同時に神様は聖なるお方であられることを見失わないようにしてください。神様は正しいお方であり、正義の裁きを行われるお方でもあるのです。あなたは小さな愛の船で天国に急いでいるのではありません。あなたは血を流され十字架の上で命をお与えになったイエス・キリストを信じ信頼しなければ天国に行くことはできないのです。もしあなたが主の救いを拒否するなら裁き以外の何者も残されてはいないのです。私たちは今日神様に関するねじれた見解を持っているのではないでしょうか。多くの混乱した人たちが神様の愛のことばかりを話しながら走り回っています。しかし神様は同時に裁きの神様でもあることを決して忘れてはなりません。もしかするとだからこそエゼキエル書は多くの人たちにとって閉じられた書であり、封印された本なのかもしれません。リベラル主義の牧師たちは、エゼキエル書を理解できる人など一人もいないなどと言って、この書が閉じられていることを助長しています。確かに学ぶまでは、この書を理解することができないというのは本当のことです。しかしエゼキエル書の学びの中で私たちはこれまで私たちのための素晴らしい原則を学んできました。さてイスラエルの周囲の国々に対する裁きのところにやってきました。彼らはもうずっと前に舞台から去ってしまっていますからあまり長い時間をかけるつもりはありませんがこの国々は重要です。なぜなら彼らはまた戻ってくるからです。神様だけが彼らを連れ戻すことがおできになります。そして神様はそうされると言っておられるのです。アモン人たちの始まりはとても悪いものでした。彼らはロトと彼の下の娘の近親相関の関係から出てきた遊牧民族でした。創世記19章の33節から38節にはこのように書かれています。その夜彼女たちは父親に酒を飲ませ、 姉が入って行き、父と寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日、姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。彼らの国は死海沿いにありました。神様は彼らがネブカデネザルに従わせられると言われ、その通りになりました。さて今神様は彼らに対するご自分の裁きの理由を挙げられます。エゼキエル書25章の3節。あなたはアモン人に言え、神である主の言葉を聞け、神である主はこうおせられる。私の聖女が汚されたとき、イスラエルの地が荒れ果てたとき、ユダの家が捕囚となっていったとき、あなたはアハハと言ってあざけった。アモン人たちはイスラエルを滅ぼした敵に拍手喝采しました。彼らは同盟国でしたが、この同じ敵がアモンの国も滅ぼしたのです。ところがエレミア書49章6節には彼らに関して次のようにも書かれています。エレミア書49章の6節。そうして後、私はアモン人の繁栄を元通りにする。主の御告げ。神様はアモン人たちが神様が主であることを知るために彼らを裁かれました。エゼキエル書25章の7節。それゆえ私はあなたに手を伸ばし、異邦のためにあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時あなたは私が主であることを知ろう。さて、モアブ人たちはアモン人たちよりももっと文明が進んではいましたが、彼らもロトと彼の上の娘の間の近親相関から出た者たちでした。そのことが創世記19章の33節から38節に書かれています。モアブはイスラエルの東側、死海の北の部分に位置を占めていました。この地はモアブ人ルツの出身地です。彼女はダビデ王の祖先の一人であり、同時に主イエス・キリストの祖先でもあります。ですから彼女の名前は主の系図に出てきています。また一章の五節にはこのように書かれています。サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ。さて、次の箇所には神様がモアブを裁かれる理由が書かれています。エゼキエル書25章の8節から9節。神である主はこうおせられる。モアブとセイルは、見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない、と言った。それゆえ私は、モアブの山地の山々、その国の誉れである、ベテ・ハエシモテ、バール・メオン、キルヤタイムの町々をことごとく開け放ち。エドムは創世記25章にその発端が書かれているエサウから出てきた国です。短いオバデヤ書の中に、エドムと岩から切り出された町、ペトラに対する裁きが詳しく書かれています。さて、次の箇所に神様はご自分がエドムを裁かれることの理由を述べられます。 エゼキエル書25章の12節から13節。神である主はこうおせられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け復讐をした。それゆえ神である主はこうおせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。神様の先民に対するエドムの扱い方のせいで、彼らは神様の裁きを招きました。エゼキエル書25章の15節から17節。神である主はこうおせられる。ペリシテ人は復讐を企て、心の底からあざけってひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ神である主はこうおせられる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを消え失せさせる。私は憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは私が彼らに復讐をするとき、私が主であることを知ろう。ペリシテ人たちは消えてしまいました。彼らはもうあの地にはいません。彼らに対するこの裁きがあまりにも文字通りに成就したので、信者ではない評論家は、エゼキエルの預言はもっと後の時代のものであると考えるほどです。神様はご自分とご自分の民に対して罪を犯した国々を裁かれたのです。これは今日の私たちに対する警告でもあります。さて、エゼキエル書26章の学びに入りますが、26章から28章には、ツロとシドンに対する予言が書かれています。ツロとシドンは、ご飯と味噌汁のように一組のものです。片方を考えるときに、もう一つを考えないではいられません。これからの数章は、予言がまさに文字通りに成就することの驚くべき実例です。さて、ツロは、遠洋航海貿易で有名な大きなフェニキアの国の首都でした。彼らは定期的に地中海を行き来し、その向こうまでも出かけて行きました。今日彼らが錫を手に入れるために英国までも出かけて行ったことがわかっています。彼らは北アフリカに植民地を設立しました。スペインのタルシュシュはこの人々によって建てられました。彼らは私たちが思っていたよりもずっと遠くまで探検しに行っていたのです。またツロは大きく誇り高い町でした。ツロの王ヒラムはダビデの良い友人であり、建築材料を彼のために用意しました。しかしその子ソロモンとヒラムはダビデとヒラムほどにはうまくいきませんでした。明らかにヒラムは偉大な王でした。でも同時にバール礼拝の中心がツロとシドンにあったのです。以前は祭司であったそこの王の娘イゼベルはイスラエルの王アハブと結婚し、北王国にバール礼拝を持ち込みました。さて、ツロとシドンに関する神様の予言を見てみたいと思います。エゼキエル書26章の1節から2節。第11年のその月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった、と言ってあざけった。ツロはエルサレムが破壊されたのと同じ時に破壊されました。ネブカデネザルがツロを占領したのです。エゼキエル書26章の3節。それゆえ神である主はこうおせられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。 海の波が打ち寄せるように、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。神様が、見よ、私はお前に立ち向かうと言われるときには、神様がその場所に立ち向かっておられるのは確かです。波が岸に打ちつけるように、他の国々が、あの偉大な商業の中心であり、無敵であった鶴に対抗して攻めてくると神様は言われます。エゼキエル書26章の4節。彼らは鶴の城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。ネブカデネザルがこの町を破壊しました。五節。ツロは海の中の網を引く場所となる。私が語ったからだ。神である主の見つけ。ツロは諸国の餌食となり。神様はこの場所が誇り高い商業の中心地ではなく、漁村になると言われました。そして今日この場所は確かに漁村になっています。六節。畑にいる娘たちも剣で殺される。この時彼らは私が主であることを知ろう。娘たちとは、ツロが作り上げた植民地のことを言っているのだと思います。ついでながらツロはキプロス島にも植民地を一つ建てました。キプロスとは銅を意味し、ツロはそこから銅を手に入れました。フェニキア人たちはこのような金属を古代の文明世界にもたらした貿易商たちでした。エゼキエル書26章の7節から10節。誠に神である主はこうおせられる。見よ、私は王の王、バビロンの王、ネブカデレザルを、馬、戦車、騎兵を持って多くの民の集団と共に北から鶴に連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって塁を築き、塹壕を掘り、大盾を立て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、櫓を斧で取り壊す。その馬の大群の土煙はお前を覆う。彼が城門に入るとき、打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きにお前の城壁は震え上がる。ネブカデネザルはちょうどエルサレムにしたのと同じように古代のツロの城壁を破りました。そしてこの予言は文字通りに成就したのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は国々に対する予言というテーマで、エゼキエル書25章、そして26章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。